YouTube でありましたけども、今は聖霊の時代ですね。そして、今日はその題で、使徒の働き、主役は聖霊って書きました。まあ、今日で、使徒の働きを一旦やめます。ちょっと途中、エペソも入ったりいろいろエペソも入ったりしましたけども、今日で終わって来週は長谷川先生のメッセージある。再来週からはローマ書に行こうと考えております。まあ、使徒の働きは古い言葉の聖書ですね。使徒行伝という言われてるんですね。年配の方は分かるんですけど、使徒行伝ですね。それは聖霊行伝とも言われますね。聖霊の働きは、聖霊の働き、まあ、使徒の働きは、まあ、聖霊の働きと言ってもよい。で、今日の説教題はそのように、主役は聖霊の時代だということであります。短くお祈りいたします。愛する天の父なる神様、この主の日の朝を、主がこのような素晴らしい、環境の下で私たちを招いてくださり、共に礼拝することができますことを感謝いたします。なお、病にあって、来れないで、来たくても、来れない、姉妹の上に神様の豊かな癒しがありますように心から願います。これからの時、今日でお一人一人が聖霊様の祝福をいただいて、また聖霊様は目には見えないですけれども、このところに満ちてくださっておりますから、またお一人一人の心の内に主が光を与えてくださり、希望を与えてくださり、力を与えてくださいますように心からお祈りいたします。これからの時を御手に委ね、イエス・キリスト様の名前でお祈りします。アーメン。ステパノの迫害によって散らされた信者たちは、みちみちイエス・キリストを伝えていきましたね。エルサレムから逃げたわけで、ユダヤ人たちの迫害があって、その時に、まあ、北の方に移って、シリアとかですね、今のトルコ、そしてヨーロッパの方にまで逃げていったわけですけど、そこで、異邦人もですね、イエス様を信じたわけですね。それまで異邦人は、大正前と考えていたようですけど、異邦人に伝えてみたらイエス様を信じたと。で、今のシリアにあるアンティオキアというところで初めて異邦人教会ができました。そのことは前にも、説教で話しましたね。そこで、そのアンティオキアというところで初めてクリスチャン、キリスト者と呼ばれるようになったんですね。私たちのネーミングの始めはアンティオキアからです。クリスチャン、キリスト者と呼ばれるようになったということですね。そしてこのなぜアンティオキアのことを言うかというと、このアンティオキアを出発点としてパウロはヨーロッパに伝道旅行に出かかったわけです。今日はの場所はエペソでの伝道のことを話していますね。これはパウロの第3回伝道旅行のにあったことだということですけれども、まあ、時代はローマによる迫害の時代の迫害が始まりつつある時です。パウロのエペソ滞在はまあ、これはみんな仲介書を読んだわけですけど、紀元50年頃、55年頃だったということです。でもですね、この10年後、パウロはですね、ローマのに軟禁されていましたね。そして、ネロの迫害の時に、この、斬首されて、殉教したということが伝えられています。まあ、一方、その頃のパレスチナの、ユダヤ人たちは、この、そうですね、ローマの支配から脱しようと、反旗を翻したんですね。それが紀元、まあ、収束したのは紀元70年ですね。戦争はずっとユダヤ戦記なんかで何回もあったわけですけども、 ローマが最終的にこの、イスラエルを滅亡させたのが紀元70年。その時に、まあ、今の神殿も壊されて、その壊されて途中で今もその一部分が残されているということですね。まあ、ヘロデその後ヘロデなんかが改築してと、いう話はありますけれども、まあ、今日の背景にあるのは非常に激動の時代だったんですね。そのような時にパウロ一行は最初の異邦人教会であるアンティオキアを出発してガラテア地方を通りエペソに着きました。パウロはいつものように最初にユダヤ人の街道でイエス様を伝えています。まあ、旧約聖書の予言から来たるべきメシアがイエス・キリストであると論じたんです。そして彼らを説得しようとしました。まあ、イエス様は私たちの罪を許すために十字架にかけられました。先ほどの YouTube にあったようにこれは杉越の生贄のこのが余興だって、まあ、それがイエス・キリストの血、ね、杉越に生贄の時はその子羊のですね、一歳のその子羊でしたっけか、その血を取ってそれを門の鴨居に塗ったと。その血によって見てですね、天使たちはそこを通り越したって、過ぎ越していった。鴨居に塗ってない家にはの長子は みんな殺された。パロの長子もその時殺されたっていう記事史実があります。まあ、それをこうそれの成就がイエス・キリストの十字架、イエスの血によってですね、私たちは罪許されて、そして、そればかりでなくイエス・キリストは復活してくださいました。それで私たちはこの本当のこの救いですね、罪の許し、そして、体の復活、ね、永遠の命をいただいているわけです。ですから本当の神様を大切にしながら罪を許していただき、イエス様を信じて救われましょうってこうね、多分パウロは叫んだんじゃないかと思いますね。その中で信じた人々も起こされました。しかしある者たちは固くなになり御言葉を聞き入れずに改宗の前でこの道を罵ったんです。まあ、それが、今日のですね、9節にね、9節に書いてありますね。そこでパウロは祈り、まあ、聖霊の導きを仰ぎました。ついに身を引くのが、ここでは身を引くのが御心と確信してですね、弟子たちと一緒に出て行ったと書いてありますね。9節には弟子たちも退かせたと書いてあります。この弟子たちは、まあ、この弟子というと、まあ、皆さんイエス様の弟子を思い出しますけども、まあ、その人たちは使徒と言われるんですね、この時代は。で、使徒と言われているパウロやテモというような特別なものではありません。普通の信者のことです。普通の信者を弟子と言いますね。クリスチャンの方は分かっていると思いますけれども、教会ではクリスチャンのことを弟子と言っています。まあ、私たちの教会でなかなかね、ケンイチ弟子とか言わないですけれども、こう言ってる教会もあるわけですね。それはですね、イエス様が誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を背負って私についてきなさいと、その言われたことと関係があります。イエス様についていく人が弟子ですね。弟子はいつも死と共にいて、死から学び死に仕える者たちですね。弟子はいつも死から学び続ける人たちです。まあ、クリスチャンという言葉の意味もね、キリストに、まあ、つくもの、あるいはキリストに追従する、まあ、キリストに従うものというような意味があるわけですね。クリスチャンのクリスはキリストですね。クライスト、チアンって言うんですね。最近のクリスチャンってね。このイアンっていうの語尾がつくと、それにつく人っていうような、 従う人っていう意味がこうあって、いろんなね、なんですかね、そういうような言葉あるわけですね。使われる今でもいろいろ他にもいっぱいありますよね。エーゲリアンとかね、あヘーゲリアンか、ヘーゲルに追従した人とかね、なんかいやいやちょっと気がないかやめますけども、信じて洗礼を受けた私たちクリスチャンはイエス様の弟子です。皆さんもイエス様の弟子ですね。お一人お一人弟子である私たちはいつも聖書を読んで、そしてイエス様に従い続ける、まあ、それが私たちの日々の在り方だということです。またイエス様が天に昇られるときに弟子たちに言われましたね。あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。マタイの福音書の最後にありますね。あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授けなさいとおっしゃいました。それ以来弟子が弟子を生んで広がり、世界中に教会が生まれています。今も弟子が弟子を生んで広がっているというね、状況でございます。またこの弟子たちが世界を変えたということも言えますね。私たちも弟子としてこうキリストの香りを放っていくときね、世の中でそうするとですね、周りが変わり、地域が変わり、世界が変わるということです。大げさだと思うかもしれませんけど、その通りなんですよ、ね。まあ、歴史的な人物は、まあ、最近の人物はマザー・テレサとかね、日本では加賀豊彦という人もいますけども、そのように、彼らがキリスト者として、キリストに従った時にですね、この世界が変わっていくということがこう起こってきたわけです。まあ、もう一つ信者と呼ばれている、信者は何と呼ばれているでしょうか。皆さん信者をこの聖書では何と言ってますか。信者をパウロはこの数年後にですね、ローマからエペソの信者たちに手紙を書きました。多分ガラテヤもそうですね。ガラテヤもピリピビというのね、ピリピも獄中からエペソもね、でその時、信者のことをパウロは何と言ってますかね。手紙の中で、このパウロはこの後10年後ぐらいですかね、ローマで捕らえたエペソに手紙を書き、エペソの信者たち、それにはこう書いてあるんですね。忠実な生徒たちって言うんですね。忠実な生徒たちへって書いてある。他の手紙でも信者を生徒と呼んでいるということですね。また神は私たちを世界の元へが据えられる前からキリストにあって選びと書かれています。すなわち信者は永遠の御心によって生徒として召されているということです。すなわち信者は生徒と呼ばれますね。生徒の英語は何ですか。セイント、そうですね、英語セイントって言うんですね。聖徒は英語でセイント。だから、まあ、セイントは聖人とも訳されますね。ですから信者はキリストの弟子、聖なる人、神から選ばれた清い人だということです。神によって永遠の御心によって召された聖なる人々です。なんかそう言われるとちょっと恥ずかしいですね言われる資格がないと、まあ、自分でも思います。なぜなら、まあ、私たち信者はたくさんの問題を持っていますね。それぞれがいろんな問題を持っています。また日々残念ながら罪を犯してしまいます。心の内でね、たくさん罪して、失敗もよくしますね。言わなくてもいいこと言ってしまったりですね、してまた、不信仰になります。できっこないやって思ったりね、よくなりこないやって、まあ、不信仰ですね。またそれでもあんたクリスチャンまあそういうことを言われることもありますよね。でも神は信者一人一人を清い人として召してくださっているということです。清い人ですね。その集まりは神の教会、キリストの体としてくださっているんですね。 私たちは自分自身を罪人で汚れたものと思っているかもしれませんけども、神はそう見ていない。あなたは清い人だと。そして、このキリストの体ですよ、体の一部だって言ってくださったんですね。それは私たちのキリストの十字架によって清い。え？マイクは何ですか？
ちょっと待ってね。
ごめんなさい、自分で喋ってると分かんないですね。はい。まあ十字架のによって清い人に見なされていると。だから信者の皆さんはですね、自己卑下する必要は全くないんですよね。皆さんは神によって特別に愛されている方々です。イエス様はこの世にあって患難があります、しかし勇敢でありなさい、私は世に勝ったのですと言われました。私たち信者は罪人であり、さまざまな問題を抱えています。しかしそのような自分でも目を、そのような自分に対して目を背けてはいけないんですね。直視するわけです。辛いけど自分自身を直視して、同時に生徒であり弟子であるというんですね。そのアイデンティティ、そのなんですかね、尊厳っていうかね、それをこうしっかりね持って生きる。神に選ばれ清め分かたれた、神の永遠の約束に生きるもの、そのようなこの思いを持って生き続けるのは、まあクリスチャンライフですよ、ね、クリスチャンライフは引っ込み思案になって恐れるんじゃないんですよね。自分は失敗して罪人だけども、神がね、そのように召してくださっている、清い人と見なしてくださる、そしてキリストの体にの一部としてくださっている。まだ神のこともされてるでしょう。素晴らしい、その神様からの、皆さん一人一人に対する視線がある、思いがあるということをぜひ知っていただきたいと思うんですね。それに乗っ取って、それに乗っかって生きるのがクリスチャンライフです。難しいことないんですね。パウロ以降は聖霊に導かれて、スラノという人の所有のこのスラノの街道に行動に行ったと書いてありますね。そして毎日論じたと、パウロたちは、まあ、頻繁に出入りしてイエス様の福音を伝えました。それはなんと2年間も続いたということです。その結果、アジアに住む者は皆ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いたのです。聖霊はパウロを用いて素晴らしい御業を行いました。今日の聖書の箇所、聖書ですね、エペソの出来事がこう書かれ、エペソでのですね、出来事、まあ、この著者のルカが記述しています。しかしこの出来事の背後に、聖霊が救いの福音を人々に伝えるために働いているのが分かるわけですね。パウロのタオルに触れたら病気が治ったって言うんですね。すごいことじゃないですか。聖霊がこのパウロの用いたわけですけれども、そしてこの今日のところを読むと、聖霊はパウロを大いに用いました。そして聖霊は何を用いましたか。御言葉ですね。御言葉を用いました。そしてまた何を用いたでしょうか。イエス・キリストの御名の権威を示したと。これは逆説的ですよね。スケワの7人の息子たちがこのいたずらやってあったわけですけど、でも皆の権威がここに示されて、そしてもう一つ、目に見える形の奇跡が起きたってこと。目に見える形の奇跡です。ちょっと序論が長くなりましたけども、まあ、本論のですね、精霊の働きと奇跡っていうことでね、今言った目に見える奇跡、ね、タオルを触ったら病気に治っちゃった、あるいはペテロのね、こう通る影にね、 その床ごとその人を置くとですね、ペテロの影を通過した途端にですね、その人は床から起き上がったっていうのね、まあ、そういうような記述もあるぐらいですね、聖霊の働きです。これはパウロやペテロの力じゃなくて聖霊の働きです。その同じ聖霊が今もここに働いておられるということです。そしてその悪霊が出ていったということですね。この当時はどうもこのような日常的な驚くべき奇跡が日常のこととして起こっていたということです。それは顕著な聖霊の働きですね。まあ大学生の時ね、キリスト教学生会だったんですけど、その中に面白いユニークな兄弟がいてね、彼はね、イエス様を信じたんだ、信じれば山も動かせるんだぞ、だからね、ちょっとね、俺やってみたんだと、電信柱の上に鳥が止まってたと、だからイエス様の名によってね、あの鳥を落ちようって言ってみたんだってみんな私もちょっと吹き出しちゃったんですけど、結果はどうだったでしょうか。鳥は落ちません知らん顔してね、兄弟があのバカって言ってたかもしれませんね。でもどうでしょうか、奇跡ってそういうことじゃないですか。これ見るとタオル触ったら病気が治った、前掛けに手を触れたね。顕著な精霊の働きはじゃあなぜ今日ね、なかなか見れ現実の問題として見ることできないんですか。まあ、先ほどのちょっと令和は語弊がありますね。彼はつけは息子たちのように面白半分でちょっとね、神様を試みちゃったわけだけどね。ここの奇跡は、聖書に出てくる奇跡はみんな意味があってつながりがあった。それはイエス様の救いを堅持するためのね、明らかにするためで、この新約聖書が完成される前の時代ですね。当時の人々が信じるために見える形でこの聖書のこの聖霊の働きが現れたんだとこう考えていますね。まあ、ここで見られる奇跡はそれを通して人々が誠の神を信じるためなんです。現在奇跡や現象としての聖霊の働きは多くは見られなくなりました。ないとは言えないんですよ。今でもいろんな病気が治されたということは起こっているわけですけれども、でもなかなか見ることできないでしょ。私も 見たことないっていうかね、まあ後でちょっと証もありますけれども、それはなぜだと思いますか。聖書がね、完成してたんですよ。今現在は不思議な現象を見なくても私は聖書を読むことで福音が理解、皆さんそうじゃないですか。聖書を読んで福音理解したでしょ。イエス様の救いを信じたでしょ。皆さん奇跡見て信じた人いますか。いないでしょ。多分いないでしょ、ね、聖書のこれ言葉で完結された方からです。福音が理解できるんです。そして聖書を読むときに聖霊が働いて私たちを悟らせてくださいます。私たちの霊の目を開いてイエス・キリストを信じることができるようにしてくださるんです。ちょっと考えてみてもすごいんじゃないですか。当時の人たちに比べて今はね、なんと考えられないくらい恵まれた時代ですよ。このね、一冊にね、新約旧約全部で1500年以上かけて書かれたこの書物が一冊に入ってカバンに入って持てるんですよ。これね、まあ当時の人と考えたらもう考えられない。当時はですね、旧約聖書は羊皮紙にね、羊を直したのにこう写本としてのあったわけですね。そして街道にこう巻物としてこう あったわけですね。で、人々はその時街道に来てこの巻物を開いて読んだんだ。だからその時はまあ新約聖書まだできていなかったんでね。ですから本当にね、今は驚くべき、見たい時に神の言葉を聞くことができる素晴らしい 時代に私たち生きている、恵みの時代に生きているということです。ですからもう奇跡は必要ないです。私たちは信仰によって聖霊の働きを知ることができるし、イエス様を信じて、それをイエス様を伝えることもできるわけですね。で、現在のじゃあ奇跡は何でしょうか。現在の奇跡、私は人が悔い改めてイエス様を信じるということです。それは最大の奇跡ですね。なぜね、自分が私が選ばれて救われたんだろうか、なぜあなたが選ばれて救われたんだろうか、不思議じゃないですか。小さな奇跡も大きな奇跡も霊の目で見ると起きているわけです。まあ、今から20年前のことですけども、25年ぐらいだったかな、お正月にですね、家内の実家の八島から電話があったんです。家内の父が危篤ですぐに来るようにということでした。それでまあ、雪道を飛ばしてね行ってみたんですけども、その父、お父さんもね、高いびきをかいて寝ていたんです。呼んでも反応がないんですね。まあ、医者からは脳梗塞だということを診断されました。まあ、私と家内ばかりじゃなくて他の家族もね、みんな、この集まってたんです、別のところ。で、私がね耳元で、お父さん聞こえたら目でも瞬きでもいいから指でもいいから動かしてみてって言ったらね、右手の指をこうちょっと動かしたの。で、外目には見てとか、はぁ、はぁ、はぁって指かいてるんですよ。だから、そういう状態でも聞こえていたということですね。で、まあ、私、脳外科の、岡山の友達にね、ちょっと電話して、そういう状態なんだが、なんだろうか。それはね、ロックトインって言うんですね。閉じ込められてると。そういう状態だから、下手に本人の前で葬式の話しちゃダメだよって言われましたね。まあ、そういう状態が何日も続きましたね。で、私はヨハネの福音書11章の40節の御言葉がその時与えられていました。それはイエス様がマルタに言われた言葉ですね。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったでありませんか。もしあなたが信じるなら、神の栄光を見ると言ったでありませんか、という言葉ですね。だから神様は何か栄光を見させてくださるんだというふうな思いがありました。もちろん教会でも祈っていただきました。そうしたらその時からだいたい3ヶ月後にはですね、このみるみる回復してですね、3ヶ月後に、退院できたんですよね。脳梗塞から3ヶ月で退院したんです。そしてさらに3ヶ月したらですね、秋田の八島から汽車に乗ってですね、盛岡に遊びに来たんです。杖つきながらね。そして、お父さんにね、まあそういう大変なことがあってよく回復してあれだったねってね、言ったんですけども、そしたらお父さんは自分がそういうふうにもう危篤で、この昏睡状態にあった時のことを話してくれたんですよ。まあ脳梗塞だから動くことはできない、そしてでも聞こえているし心の精神活動はあるわけですけど、悶々として悩んでて、お父さんは自分の葬式のことを考えていたということです。喪主は誰になるのかとかですね、喪服はみんな揃っているのかとか、なんかいろんなことをこう考えていたそうです。そんなある夜に枕辺に立つ人がいて、その人がですね、行きなさいって言ったそうです。彼にね、声かけたそうです。で、次の朝、看病に付き添っている、まあ、母親に聞いたところ、誰も夜にお見舞いに来ていなかったと。そんなことが3回あったそうですね。そして、まあ、その通り、自分は元気になったと話していました。まあ、その後ですね、まあ、牧師が来てですね、その話を聞いて、まあ、その訪ねてきた方はイエス様に、イエス・キリストに違いないと、まあ、説明したわけです。で、義父もね、あの方がイエス様かと言ったんですね。それで、まあ、納得して、 次の日曜日に洗礼を受けて、まあ、八島に帰ったわけですけれども、もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見る、私は言ったではありませんかっていう、こうそういうようなことでね、私はこの、御言葉の成就を経験したわけですね。奇跡は今も起こっています。信じて踏み出すと、信じてキリストに従うときに、私たちは私たちの手を用いて奇跡が起こるということですね。それが聖霊の御業です。私たちはだから常に信じてですね、一歩踏み出していく、そのようなクリスチャンライフをね、送り続けていきたいと思いますね。後半は神を恐れ罪を悔い改め生きるということでお話したいと思います。この14節ですね、スケバという魔除け祈祷師の何人の息子の話が出てきますね。悪霊が出ていくという奇跡だけにこの目を留めて、イエス様の名前を利用して、まあ、この出ていけと言ったわけですけれども、パウロの述べ伝えているイエス・キリストの名前によって、悪霊を出ていけと言ってみたというところですね。すると悪霊が答えて、自分はイエスもパウロも知っている、しかしお前たちは何者かと言って彼らに飛びかかり傷を負わせたという話です。彼らは命からならその家から逃げ出しました。まあ、この事件がエペソに住むユダヤ人とギリシャ人を全部に知れ渡ったので、皆恐れて主イエスの皆を崇めるようになったということです。このスケラと7人の息子たちは、まあ、面白半分でイエス・キリストの名前を使ったのかもしれません。まあ、そのために裸にされるほどに暴力的な仕打ちを悪霊から受けたわけです。神のお名前をみだりに唱えてはならない、ね、10回の第2回にある通りです。彼らは神の名を私利私欲のために用いたんです。まあ、私たちも神を恐れなければなりませんね。神を恐れているならば私たちは罪から離れます。まあ、箴言には神を恐れることは知識の始めと書いています。現代社会はこの恐れを失った社会だと私は思います。なぜなら現代人は神から遠く離れてしまったので、神がおられるということがわからないんですね。ですから神を恐れることもなくなってしまいました。そして神の立てた社会の秩序はこう軽視されていますよね。まあ、立法10回に示されていますけど、これは大まかに言えば関係についての秩序ですね。関係についての秩序、第一に神との関係を大事にしなさい、第二にそれに基づいて人との関係を大事にしなさいというものですね。現代社会は神との関係が失われて、さらに人間関係が希薄化しています。人間阻害、孤独、孤立化が特に高齢者で見られますね。イギリスには言ったかな、孤独症っていうね、国でも孤独を取り上げて今対峙しているということですけれども、まあ、独居老人も増えてますね。昭和までの大家族時代はもう過ぎ去りました。現在3世代家族は珍しいですね。まあ、私は小児科やってるから、お父さんお母さんのこと聞くわけです、患者さん。でもほとんどは核家族ですね。親と子供だけです。子供は、まあ、親のこの面倒見るということも少なくなって、親も子供に迷惑かけたくないとね、思いを持っています。近所の人がわからない、他人に関心がない、まあ、それと並行して離婚率の増加、結婚倫理の喪失、同性婚も先進国を中心にどんどん法制化されていますね。日本も間もなくそうになっていくんじゃないかと思います。それで統計ではですね、婚姻届と離婚届の割合はどのぐらいだと思いますか。婚姻届で離婚届3対1ですよ。婚姻届が3だとすると離婚が1あるわけですね。結婚は、まあ、就職化と化していますね。職場の定年退職と一緒に結婚の退職も
多くあるということですね。皆さん注意した方がいいんですけどね、まあ、私たちも注意して何とか持ってますけども、表面上は離婚しなくても家庭内、離婚っていうのはもっと多くあるだろうと言われてますね。 DV 虐待などの増加も右肩上がりです。これは何でしょうか。さっき言ったように神を恐れることがない社会だからです。神を恐れないから、神が分からないから、神から遠く離れて神が分からないから神を恐れなくなるし、ね、神を恐れなくなって当然のように人間関係が崩れていくということですね。まあ、そのために多くの人々が傷つき悲しんでいますね。本人たちはもちろん子どもたち、そして親戚も周りの人々も悲しみます。それに対する神の悲しみと怒りも無視してはいけません。聖書は神を恐れ愛し信頼しなさいと勧めます。そこから父母を敬え、結婚を大切にすること、他の人との人間関係を大切にしなさいと教えています。そして人々は神から遠く離れて神への恐れもなくなり、そして失われて迷子になっているということです。まあ、聖書の人間観は迷子の羊ですよ。イエス様を信じていない人はまだ迷子の羊の状態だということですね。そのことについて一匹の迷子の羊のね話が、ありますね。99匹を野に残して探し求める羊飼いのように、神様は失われた人を、迷子の人を探しておられるということを表しています。ちょうどですね、迷子の子供を探して必死になっているというね、そういう記事がありますよね。ありましたね。 4,5 年前のことを思い出したんですけども、北海道の山の中で迷子になった5歳の少年の子がニュースになりましたね。1週間ぐらい見つからなかった。日本中の人々が心配しました、ね、お父さんがね、あんまり言うこと聞かないからお前ここで待ってろって言ってね、森の中でその子を置いて車で行っちゃったって言うんですよ。そして、脅しだからってまたすぐ戻ってきたらもういなかったって言うんで、子供が。そしてもう1週間探しまくったんですね。そうしたら山奥にある自衛隊の訓練場にいる無人の建物で避難していたと。そこで、まあ、水だけ飲んで生きていたということです。まあ、それを聞いたらね、まあ、みんな喜んだんですよね。日本中が喜んだし、世界中が喜んだ。海外のニュースでも取り上げられたわけです。ですから世界中もですね、一人の迷子が見つかる、親の元に帰ったことをみんな喜ぶんです。世界中もですよ。神様もっとですね、神様もや、一人の魂が神に立ち返るのと天には大いなる喜びがあると、これもルカの福音書15章に書いていますね。神の愛は神の怒りを凌駕しました。神は人間を愛して滅んでしまうのを惜しまれて御子イエス・キリストを送ってくださいました。そして人間の罪に対する神の怒りを十字架の独り子であるイエス・キリストの上に落とした。イエス・キリストの身代わりによって人間の救いの道を開いてくださいました。その動機は神の愛ですね。まあ、時代は変わって神の御心はでも変わることがありません。それは全ての人に注がれる愛です。当時の人もローマからの抑圧あり閉塞感を持っていたことでしょう。現代に苦しむ今も、現状に苦しむ今も同じです。創造主の死のある神を無視して神から遠く離れている人類の姿も変わりませんね。誠の神を失ってさまざまな価値を求めています。占いや偶像に行く人々も多くいます。まあ、おもちゃのお菓子を持たされた子供っていうね、おもちゃのお菓子を、はい、食べなさいって持たせる、どうでしょうか。泣いてるんですよ。食べられないから、おもちゃだけど食べられない、ね、お母さんはね必死でね、もう、行きましたね。 そして偽物でない本当の食べ物をあげるわけですよ。神様、神は偽物を神を握って苦しんでいる人、失われ人を求めて寄り添ってくださいます。走り寄ってくださいます。神は依然忍耐を持って今も十字架による罪の許しを提供してくださっています。エペソの人々は悔い改めてイエス・キリストによる罪の許しをいただき、イエス様を崇めるようになりました。歴史を導いておられる世界の造り主である神です。今日も教会を通して神は招いておられます。ここに集っておられる方々は聖霊によりここに今日導かれた方々です。イエス様を信じて永遠から神の御心である救い主を受け取ることですね。神はあなたを聖徒として選び、弟子としてお持ちになります。問題の多い現代からまた自分自身にもついても言えるかも、目を背けてはいけません。むしろ直視してそこにも主の大きな許しがあることを確信してですね、また神の弟子とされ、そして聖徒とされ、神の子とされているその身分をね、皆さん本当に、思い心の中で、噛みしめていただきたいなと思いますね。この時代によってもあっても主の弟子としてこの愛の実践をしていくことです。それが生徒であり弟子である者の使命であります。お祈りいたします。